77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。というわけでやってまいりました。今日は7月15日ということでね、今週もなやラジオ始まったんですけど、今日もね、アシスタントでメンタルコーチの梅野奈美さんは、お仕事のためお休みということで、皆さんねちょっと寂しいかもしれませんが、私一人で放送したいと思います。今日7月15日ね、先週が7月8日でなやの日っていうね、まあそういうお話をさせていただいたんですけど、まあ、先週ね、納屋の日ね、当店農家バー納屋が、オープンした日、オープンして4年経った日ということでね、先週そんなお話をしましたね。まあ納屋の日ね、記念すべき日だったんですけど、当日はですね、こう日本中を揺るがす大きな、悲しい事件が起きたわけで、はい、まあそんなね、悲しい出来事が起きたってね、日本中が悲しみに包まれた日でもありました。はい、まあそういう日でも、当店農家バー納屋はですね、もういつもと変わらず、オープンしたんですけど、はい、夜の方はですね、お店の方は、たくさんの方に来ていただいて、なんでしょう、いつもと同じように お話をねして盛り上がるお客さん、そして、納屋の日の、お花を持ってきてくださってという、常連さん、皆さんでね、楽しんでいただきました。7月8日のその事件だけではなくて、まあいろいろなね、出来事あるんですけど、まあ当店農家バー納屋はですね、まあそんな中でもね、楽しい時間をたくさんの人に過ごしてもらいたいなと思って、オープンやってるので、ですので、まあどんな時もね、できるだけたくさんの人に喜んでもらえるように、お店やっていきたいと思いますし、ね、そんな場所をね、これからもずっと、ね、続けていきたいなというふうに思っています。まあね、そんな、先週納屋の日だったんですけど、はい、まあこれ非常に私事だったんです、なんですけど、納屋の日は私結婚記念日もでもあるんですよ。はい、で、まあ結婚記念日っていうことでね。まあ普通はね、夫婦で過ごすね。まあうちは子供も小さいので子供も一緒にね、過ごすっていう風にね、まあそういうのが、まあ大体普通はそうじゃないですか。はい。で、まあ私もね、まあそのつもりでいたんですけど、その日はですね、私仕事でね、まあ、昼間もね、まあお仕事入っちゃった、入ったっていう、入ってやってたんですけど、まあその仕事がですね、どういう仕事かというと、他の奥さんとね、夫婦役を演じるっていうね、まあそういうお仕事だったんですね。はい。真面目なお仕事ですよ。はい。これがね、まあ、長崎の、まあ、大手、通販会社さんのね、広告のお仕事で、まあ私はね、まあウォーターサーバーのね、広告の、広告モデル、お父さんモデルをですね、まあその日、撮影に行ってきたんです。はい。なので、結婚記念日なのに、ね、まあ、設定上のこう、ね、別の奥さんとこう夫婦役を演じるっていうね、まあ、そういう、シュールな、日を過ごしていました。まあ私たまにこうやってね、撮影に、広告とか CM の撮影にね、お仕事いただいた時には、そうやって参加させていただくんですけど、もうね、その日はね、さっき言ったみたいにウォーターサーバーのね、撮影だったわけですよ。ね、まあ水をね、美味しそうに飲むっていう、まあそういうカットをね、本当にたくさん撮ったんですけど、なんでしょう、勢いよくグビグビ飲むシーンとかね、あとはなんかこう水をね、こう飲み終わってからこう、カーッと美味しいなーってやってるシーンとか、まあそういうのをね、一日かけて撮ってました。 もう撮影が終わる頃にはもう結構ねこうお腹タプタプみたいな感じに、ね、なったんですけど、まあ、非常にねいい経験をさせていただきました。まあ、長崎のねを代表するね会社さんの、まあ、そういうお仕事に参加させていただけるっていうのはもう私にとってね本当に光栄なことなのでね、うん、まあこれからもね頑張りたいと思うんですけどね、まあ、そんな風にね、過ごした納屋の日でした。はい、まあ、ちなみにね私こういろんなね今までのね、撮影で、まあ、いろんな商品を使うっていうのをあの撮影に参加させていただいたんですけど、あの飲み物をね美味しそうに飲むっていう演技が特別褒められるんですよ。まあ、やっぱりねなんかまあ撮影にもまあ得意不得意っていうのがあって、あねなんかこう何回かやり直しをねしないといけないとかいうこともそういうのもあるんですけど、ね、飲み物を飲むっていうのがですね、ねこう本業がやっぱりねこうバーのね経営だからかっていうのもあるんですけどね、バーのマスターだからっていうのもあるのかわからないですけど。ね、飲み物を美味しそうに飲む演技はもう毎回ねあのもう褒められるんですよね、うん、美味しそうに飲むってねこう難しそうって思う人もいるかもしれませんけど、これ簡単なんですよ。コツがあるんですよ。飲み物をねその飲む時ねそれをねこうビールだと思えばいいんですね。そしたらね美味しそうに飲めますよ。まあね、そんな感じでね、水を美味しそうに飲むっていう、まあ、そういうお仕事をもう一日やって、そして、夜は、農家バーナヤの4周年記念っていう風なね、まあ、そんな一日でした。で、まあ、今日はね、まあ、そこから、まあ、1週間経ちましたということなんですけど、まあ、まあ、その、納屋の日ね、と、その次の日はね、4周年記念ということで、もう皆さんにね、ミニデザートを振る舞ったわけなんですね。はい。で、まあね、ミニデザートってね、まあ、農家バー納屋らしいものを振る舞ったんですけど、まあ、それがね、スイカなんですよ。今の時期美味しいじゃないですか。ね、スイカ。はい。で、まあ、それをね、4周年ね、4年間ありがとうございましたってね、これからもね、頑張りますんでよろしくお願いしますという意味で、こう皆さんにね、スイカ食べていただいたんですけど、そのね、品種がね、金色ラオウっていうね、黄色い新品種を、これをね、皆さんに、食べていただいたわけなんですね。はい、皆さん聞いたことありますか？金色ラオウって。金色ラオウってね、まあ、なんで検索したら出てくるかというと、金色っていうのが金色ですね。ゴールド。で、ラオウのラがこれなんでしょうね。こう、4みたいなね、関数字の4みたいな下に、糸辺に、これはなんでしょうね。こう、フルトリ維持の意みたいな感じですかね。で、王がね、皇帝陛下の皇みたいなね。それで金色ラオウっていう、なんか、すごい名前ですよね。なんか、ね、ゴージャス。なおかつ強そうみたいなね、まあ、そういう品種なんですけど、はい、このねこれ結構最近ねそのまあスイカ業界っていうかこうフルーツの世界では結構人気なんですよ。はい、まあ、これをねこう皆さんにね振る舞ったわけなんですけど、まあね今日はねそんな金色ラオウのお話や、この金色ラオウをねちょっと食べそびれちゃったよっていう方ね、食べるチャンスありますよってそういうお話をしながら、今日のテーマスイカということでねお送りしたいと思います。はい、ちょっと前置きね長くなったんですけど、今日のテーマはスイカです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、スイカどうですか、皆さん好きですか、スイカね。スイカは、ナヤラジオでも、まあ、随分前にテーマでね、取り上げたことがありました。覚えてますかね皆さんね。聞いてない人もいるかもしれないですけどね、このスイカってまあ、毎回ねこう 毎回恒例のこう何かの植物っていうのでお話しすると、まあ、スイカは当然ウリ科の植物ですね。でウリ科の植物でまあメロンとかあとはキュウリとか、まあ、あとカボチャとか、まあ、その辺とね、まあ、大体同じグループというような、まあ、そういう植物です。なんかね、まあ、スイカってまあちょっとこう独特のこうウリ臭さ、まあ、ウリの香りですねみたいなのがこうほんのりするんですけど、まあ、それがね、まあまあ、キュウリとかメロンとかともちょっと共通してるような、まあ、そういう香りがしますよ ね。その敏感な方とかだったらもうすごいわかると思います。で、原産がですね、確かのアフリカの方だったと思います。はい。で、まあ、古代エジプト時代からよく食べられてたんですけど、 まあ、当然ね、まあ、古代エジプトとかで食べられたね、その一番古くから食べられてたそのぐらいの時のスイカは今みたいに全然甘くはないですね。はい、で甘くはなくて、まあ、言ってみればちょっと苦かったらしいです。嫌でしょ、あの苦いスイカなんてね。はい、でもね食べてたんですよ、古代エジプトの人ね。はい、まあ、なんで食べてたかっていうと、これね、水分補給みたいな、そういう理由が一番大きかったと言われています。あのウリって、まあ、結構乾燥したところとかで、あの、まあ、元気に育つことが多いんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、スイカもキュウリもそうなんですけど、こう水分をね自分のその身の中に一生懸命蓄えるっていうね、まあ、そういう機能が非常に優れているので、なので砂漠とか、まあ、そういう乾燥地域で暮らす、人間にとっても非常に都合がいいっていう、まあ、そういう進化をしたものでもありますね。はい、なので、まあ、古代エジプトでも食べられていたんだと思います。で、まあ、このエジプトね、まあ、私も何回か行ったんですけど、まあ、今でもねそのスイカ文化は非常に残っていまして、まあ、当然ね、まあ、普通に食べるっていうような、まあ、そういうものも非常によくあって、路上とかでね、まあ、よくスイカ、カットスイカとかでよく売られてるんですよ。はい、で、まあ、スイカもね、もう本当にあちこちで売られてるっていうのはよくあるんですけど、まあ、だけじゃなくて、まあ、スイカの種ね、まあ、食べる品種と別かもしれないですけど、こうウリの種をね結構、現地のエジプト人行ってから、その種をこうパリッてこう前歯で割って、その中身をね食べるっていうのが、エジプトではもう非常によく見られる光景でした。はい、結構ね難しいんですよ、コツがいるんですよ、スイカの種をこうパキッてこう前歯で割るのはね。なんですけど、もうエジプト人ね、まあ、本当に器用で、でエジプト人みんなやってるのかな、私はねエジプトではヌビア人っていう人たちと、ね、エジプト人の中でもこうヌビア人っていう人たちがいるんですけど、そういう人たちと一緒にずっと暮らしてたというか生活してたので、まあ、彼らのね何でしょう、まあ、文化でしたね、そのスイカの種をこうパリパリ割って食べるっていうのがですね、もうね結構こう皆さん気にせずポイ捨てする人が多いので、スイカの種をね、そのウリの種を売ってるところの近くとかに行くと、もうね地面にねいっぱいねこう種の殻が落ちてるんですよ。あれみたいな感じで、ハムスターを飼ってる人のね、ハムスターのケージ の中みたいなね、あんな感じになってるんですよ。はい、なんでね、なんかもう本当にね、こう、あ、ここでみんな種食べてたんだなみたいなのがすごくわかります。はい、まあね、エジプトは、まあ、そういうねこうスイカ の実を食べる文化、ね、あと種を食べる文化っていうのがすごく根付いてるなっていうのね、そんな感じでした。まあ、そんなスイカなんですけど、先ほどお話した、ね、スイカの新品種金色羅皇ってね、これね知らない方のためにね紹介したいと思うんですけど、これね、まあ、ノーカバーなやのインスタ見ていただいたら、もうその黄色い鮮やかさがね、もう非常によくわかると思うんですけど、もうこれね、もう見た目もね、本当にね、鮮やかなんですよ。で、これね、金色羅皇のサイト、ね、今ちょっと開いてるんですけど、もうね、ここにもね、もう当然写真がね、載ってますし、で、ここね、もう、すごい書き方なんですね。もうね、幻のゴールデンスイカ、突き抜ける甘さを追求したら果肉色はゴールド、黄金色でしたってね、ね、すごいですよね。はい、で、まあ、当然ね味の方もすごい言及されてるんですけど、これねすごいですよ、もう職人魂を湧き立たすスイカ史上最高糖度ってね、糖度は甘さのことですね。はい、だからこそ誰より味にこだわる農家さんだけに作ってほしい、職人魂を持つ農家さんだけ作ってくださいって、これすごいですよね。もうこれ、もうこう、もうここね、もうすごいフレーズがね、もうどんどんね、もういっぱい連発なんですよ。誰より味にこだわるあなただけに作ってほしい、妥協なき甘露の追求は未踏の黄金郷に続くってね、波の品種ではないヤバいやつが来ました。はい、でもうこのフレーズってなんかここまで言って、あ、本当なのみたいなねって思っちゃうんですけど、まあ、私もね実際に、まあ、これを食べるまでは、あ、なんかちょっと大げさに言い過ぎじゃないっていう風に思ってたんですよ。はい、 まあ、実際に、まあ、あのフレーズとしてはまあ結構大げさかもしれないんですけど、でもね、実際にあの、まあ、これ栽培してもらって、まあ、農業をやってる弟に、ね、あの栽培してもらったんですけど、実際に糖度測ったら、あのね、ここに書いてる糖度についての触れ込みは嘘じゃなかったですね。で、まあ、ウェブサイトに載ってる糖度が ね15度とか17度とかね、そんな風にね、あの出てるわけですよ。まあ、あの糖度15度以上っていうのがね、まあ、スイカの中では、まあ、かなりすごいってね、いうところなんですけど、非常に珍しいというところなんですけど、まあ、15度以上はもうもはや当たり前っていうようなね、まあ、そういう意味でね、まあ、糖度に特化したスイカっていう感じです。まあ、スイカの美味しさっていうのが、まあ、当然糖度だけじゃなくて、まあ、なんでしょう、まあ、食感とかね、なんでしょう、その密度とかね、そういったもの、あとみずみずしさとか、まあ、そういったものがね、はまあいろいろなね、なんでしょう、まあ、要素の中の一つ、ね、ではあるんですけど、ただね、あのここまでね糖度がしっかり乗ってるってね、やっぱりね、もうすごいですね、珍しいです。はい。でこれをね、農家バーナヤでね、4周年記念ということでミニデザートでプレゼントした、プレゼント、まあサービスしてたんですね。はい。もうね結構お客さん喜んでいただいて、でまあ中にはね、まあスイカ大好きなお客さんね、もう何人かいらっしゃって、でね、果物の中でスイカが一番好きなんですっていうね、そういった方もねいらっしゃってからね、本当にね喜んでいただいてよかったなって思うんですけど、ね、ラジオお聞きの皆さんで、はい、金色ラオウ食べたいけどね、農家バーナや行けなかったよって人、ね、いるんじゃないんですかね。はい、いると思いますね。はい、大丈夫ですよ、皆さん用意します。はい、その用意しますっていうのが、はい、これね前回もお話したんですけど、ね、農家バーナやはね、まあ、最近あのいろいろなところで出店する機会も増えて、で、ね、砥石の漁港にあります砥石フレッシュ朝市っていうところにね、あの毎週出店してるんですけど、はい、そこにね、あさって日曜日この、金色ラオウ持っていきたいと思います。はい。で、数限定で、この金色ラオウね、クラフトコーラと一緒に出店でね、皆さんに、ね、食べていけるように持っていきます。はい。なので皆さんね、ぜひ砥石フレッシュ朝市ね、東長崎にありますね、ぜひ遊びに来てください。はい。このね、まあ、砥石フレッシュ朝市ね、こう私も今月毎週日曜日に行ってるんですけど、まあ、ちょっとねこう日程を調整しながら、先方と調整しながら行ってるんですけど、多分あの明後日がひとまずこの7月は最後になるんじゃないかなと思いますね。その翌週もね、24日もの日曜日も行きたかったんですけど、ちょっとねそこはね、砥石漁港でやってるハモカニ祭りってね、ハモとカニがね、ね、ちょうどあの美味しい季節ということでねやってるんですけど、それとちょっと被ってから、私がこう出店するブースがですね、こう十分に確保できないんじゃないかということで、なので、あさってね、17日が多分今月としてはまあ最後の出店ってなりますので、まあ、その時にね持っていきたいと思います。はい。なので、ね、夜ねなかなか農家バーナヤにねこう行く時間ないよとかね、逃しちゃったよという方、ね、そこで金色ラオウをねぜひ食べてください。なかなかこれ食べられないので、ね、もうぜひね遊びに来て、で食べていただければと思います。はい。でもちろん、ね、まあ、先週のと先々週の出店の時と同じように農家バーナヤのオリジナルクラフトコーラも販売してます。で今回のクラフトコーラは新作の、あれですね、ヒューガナッツ、はい、新作ヒューガナッツのクラフトコーラやってるので、はい、こちらもねぜひ、チェックしてみてください。クラフトコーラはねもう季節ごとに変わるので、ね、それがね面白いんですよ。前回飲んだのと違うのがね登場したりとか、新しいのがね登場したりとかあるので、はい、ぜひねこちらもね、ね逃さないように、はい、遊びに来てください。はい。ちなみに、農家バーナヤの出店は、砥石フレッシュ朝市朝10時くらいから、出店します。はい。で1時くらいまでやります。はい。まあ、10時より少し早く来てると思いますけどね、はい、やると思います。はい。で、その時がですね、ちょうど 海鮮丼祭りもやってるので、ね、海鮮丼もね、数に限りがありますけどね、ぜひ皆さんね、間に合うようにね来ていただければと思います。海鮮丼がね、もう9時過ぎくらいからねもう整理券を配り始めるんですけど、もう10時を過ぎるともう結構残り少なくなってくるので、はい、まあ、10時までに、トイシーフレッシュ朝市来ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、もちろんね、まあ、その時の、ね、こう海の状況にもよるんですけど、あの海鮮丼だけじゃなくてね、まあ、いろいろな、お魚あると思います。はい、なので、まあ、それもねぜひ楽しみにしていただいて、どんなものがあるのかなというのね、楽しみにして遊びに来てくださいね。はい、ね、もうこれね、あの農家バーナーにとってはもう珍しい試みなんですよ。はい、だってねあれですよね、農業とね漁業のコラボですもんね。はい、でも私もね最初ね漁協にねこうもう来てみないってね、出店してみないって言われた時ね、おそう来たかと思いましたね。はい、まあでもね、まあこれからね、あの、まあ、漁業とコラボするのも面白いんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、私ねあのこうやって、まあ、農業バラエティーなやラジオとかね、農家バーなやとかね、まあ、そういうことで、ね、もうね常日頃、まあ、仕事で言ってるんですけど、はい、お魚も普通に好きですからね。はい、美味しいですもんね。はい、お魚も好きですしお肉も好きですし、はい、もうそういうねもう一次産業ね同じ仲間なので、まあ、こうやってねこうコラボする機会が、まあ、これからもあったら面白いななんて思ってるとこです。はい、まあそんな感じでね、まあ、お魚とコラボしててねやっていきたいと思うんですけど、はい、先週ね出店した時は、そこのねこう漁協の人たちと、ね、農家バーナヤでこうお魚でみたいなの作らないみたいなね、まあ、そんなことでねちょっと盛り上がりましたよ。はい、ね、それがねどういうのかというと、これねちょっと皆さんどうかな、覚えてるかな、あの4月1日、あのエイプリルフールのネタでね、お魚の果実酒を出しますよみたいなね、まあ、そんなねあのちょっと冗談をねこう飛ばしたことがあったんですけど、ね、あのカツオのお酒とかね昆布のお酒とか ねそういうのをねこう出そうかとかね、まあ、そんな風に、ね、ふざけて言ってたんですけど、なんかねそういうお話で盛り上がったんで、あのもしかしたらね本当にやるかもしれないですね。はい、農家バーナーとお魚のコラボってねやるかもしれないね、あの期間限定みたいな感じで、ね、ずっとはちょっとねあの大変なんでできないと思いますけど、ね、やるかもしれないんで、まあ、そっちもねこうぜひ皆さんね、楽しみに、していただければと思います。はい、まあ、そういうわけでね、お送りしていますナエラジオなんですけど、はい、まあ、今日のテーマがスイカということでね、はい、もうスイカはもうほんとね、まあ、この時期ね、もう今の時期だけしかねあの食べられないね楽しめないっていうね、まあ、そういったものなんで、まあ、ぜひねあの皆さんスイカね食べてもらいたいと思うんですけど、はい、先週、まあスイカを食べながらお客さんとね話したことがあって、こう質問されたことがあるんですよ。はい、まあ、それがね、まあ、スイカがね大好きなお客さんね、まあ、さっきお話した方なんですけど、その人が、ね、スイカ果物の中で一番好きなんだけど、もうなんで夏しかないんですかみたいな感じでね聞かれたんですよね。はい、まあ、確かにね、まあ、いろんな果物、まあ、年中食べられるようなものもね結構あるんですよね、ありますよ ね例えばバナナとかもそうですし、で、あとはまあリンゴとかもそうですし、ね、まあ、イチゴも必ずしも年中ってわけじゃないけど、まあね、いろいろあるんですけど、まあ、スイカは違うよねみたいな感じで、ね、言われて、まあ、確かにねという話になったんですけど、まあ、年中食べられる系のものって、まあ、例えばあのバナナとかだったらこうフィリピンみたいにねこう、まあ、年間通してあんまり、気候に変化がないとかいうものは年中食べられますし、あとリンゴの場合はあのものすごく保存が効きやすいので、なので、収穫後にね、まあ、しっかり保存すれば、ね、時間が経っても食べられるとかいうものもありますし、であとイチゴの場合は、まあ、収穫ね栽培技術の向上で、ね、収穫時期が長くなったっていうものもあります。はい、であとは、収穫時期じゃなくても輸入で賄えるよとかそういうものもあるんですね。はい、でじゃあスイカはどうしてできないのということなんですけど、できなくはないんですよ。はい、というのは、スイカってねこう夏の野菜な果物、はい、 夏の果物なんですけど、夏のものはビニールハウスの中で何でしょう、暖房さえ炊けば一応冬でもね栽培できるんですよ。はい、なので、一応スイカもね栽培できます。はい、で真冬にねスイカを食べることも一応できます。はい、で、ただ値段が高いですね。はい、もうこれはしょうがないですもんね。あの燃料代をねかけてから一生懸命作ってるんで。はい、なのでねもう一応ありはするっていうことです。はい、逆がねなかなかできないんですよ。冬のものを夏作るっていうのがあんまりできないんですよ。はい、何でしょう、エアコンつけるわけにいかないですかね、冷房つけるわけにはなかなかいかないんでできないんですけど、あのね、まあ夏のものを冬作るっていうのは暖房さえ炊けば一応どんなものでもできますね。だからあれですもんね、もうキュウリとかナスとかあとトマトとかああいう夏野菜とかも、まあ、大体ね真冬でもね食べられますもんね。ねえ、でもすごいですよね、年中美味しく食べられるってね。ね、まあ、旬、まあね、本来の旬じゃない時でも美味しく食べられるって、まあ、私としてはねいいことだなって思いますよ。はい、ね、どんな時でも食べられるのってありがたいですもんね。はい、まあそういう感じでねスイカもねこう一応年中食べられはしますっていうね、まあ、そんなお話でした。はい、まあ、ただね値段もちょっと高いっていうのとでね、やっぱり季節に食べるのはやっぱ美味しいよねっていうのね、まあ、そういう理由でこの時期がまあ、スイカね楽しむのにちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、結構ねまあ、私スーパーのね野菜売り場でね果物売ってましたけど、スイカがね並んだ時はねやっぱお客さんねわーって言いますもんね。あ、スイカだって。はい、イチゴの時も言うんですよ。で桃の時も言うんですよ。リンゴの時も言うんですよ。で梨の時も言うんですよ。だけどねスイカの時のねわーっていうのはね他の果物の時とね反応がちょっと違うんです。はい、ちょっと違うっていうのはね、まあ楽しそうなね顔をされてるっていうのもあるんですけど、一番違うのはね結構男の人がわーって言ってるんですね。はい、男の人ねあんまりねこう、まあ季節ね、おじさんたちとかね結構そうなんですけど、あーイチゴが出たとかねそんなにねこうリアクションしないんですけど、スイカの時はね男の人のリアクションの方が大きいですね。はい、これなんでしょうね、こう少年の頃思い出してるのかもしれませんね。まあそういうわけでね、まあ少年の頃をね思い出すスイカ、ね、そして新品種がどんどん登場するっていうね、まあそういうスイカ、ね、ね、古代エジプト時代から食べられてるっていうね、まあそういうスイカね、まあそんなねスイカのねお話をねこう今日はしてきたっていうわけなんですけど、はい、もうねそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、ね、皆さんねスイカねぜひ食べてくださいね。ね、長崎にお住まいの方はねぜひあさってね砥石漁港にね来て金色らをね食べに来てくださいね。私もいますのでね、はい、なのでね楽しみにしています。はい、というわけでね、今日はスイカについてねお話してきました。はい、今日はね、メンタルコーチの梅野奈美さんお休みで、私一人で、ご案内ということでお送りしてきました。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。We'll be right back.